76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き、新潟市中央区で住宅用建材卸や建設工事などを手掛ける株式会社高田代表取締役社長高田正俊さんです。人口減少や少子高齢化などの影響で新築住宅の着工数は減少しています。一方で町の中心部にある空き家や中古住宅、中古マンションを改装して付加価値を高めるリノベーションが注目されています。全国的にリノベーション需要の高まる中、高田は既存住宅の流通促進を図るリノベーション住宅推進協議会新潟支部の事務局を務め、各種イベントを県内で開催しています。高田社長は、当社が県内でのリノベーション事業の旗振り役となって、空き家問題などで悩む方に新たな価値を提供したいとおっしゃいます。今日もいろいろな角度からお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き、株式会社高田代表取締役社長高田正俊さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。今週も、はい、高田さんは、建材卸しというね、はい、私たちがまあ建物作る、ね、ビル作る、いろんな工事があると思いますけれども、そういった建築資材というのを一手にこうね、はい、卸して、住宅メーカーさん、それ工務店さん、はい、こういうところにこう卸していらっしゃるというね、はい、会社で、まあ、ご自身 の、 あの会社でも、まあ、内装だとか、はい、そういうことも工事なんかもやられて、でちょっと今日後ほどご紹介しますけれども、あの観光ホテルも、ね、ね、やってらっしゃって、はい、ホテル角上、はい、ね、はい、この話もぜひ、ね、お伺いしていきたいと思うんですが、はい、先週はですね、あの東北に進出したきっかけというところからお話伺ってたんですけれども、やはり震災の復興、こうそうですね、で震災が 3.11 で起きて、はいはい、そして、ホテル角上さんの方に、うん、その被災者を受け入れるというところからスタートしたんですね。これはやっぱりあの高田さんの方に何とか受け入れて、うん、受けてくれないかと、行政の方からですか、
う
ん
う
ん、
というかですね、あの当社の仕入れ先のあれはメーカーから、
はあ、
でというかその前に我々の方で何かできることありませんかというような形ですよね。あの東北の方 の、 あの福島宮城の方で結構あの我々が仕入れ先のメーカーの工場があるのも知ってましたんで、でまあ、まあ、そういう大変な思いもされてるっていうのもですね、あの想像できたんで、それでこちらの方から話し出したら、そういうような形の話がありまして、で外装材 の、 あの日波っていう会社ですよね、そこのところからですね、そこの、 あのいわきの工場の方々を受け入れたと。
ああ、そうですか、それはじゃあもう本当皆さん喜ばれたでしょうね。
でその時にその3月ですから、だいぶあのご予約もだいぶ 入ってました、
はい、
それでそういうやっぱり方々に、実はその緊急で被災者の方々を受け入れるんで誠に申し訳ございませんがというような、ね、ことで、要はキャンセルかねって、ね、お願いしますって話です。
そうですか。
で会社としてはだいぶ損失なんですけども、でもそれでもですね、やはりやっぱり何かこういうことを前ですね、死んだ中ではまあしなきゃなというようなところありましたので、はい、それあえてしました。
ああ、そうですか。
で、あのそれってですね、あのその後ですね、いやいやいや、それとあれ同時にですね、その3月14日の段階で、うん、あの仮設住宅の方のですね、あの会社さんの方から話ありました、
はい、
というのはその前の、
あもう3月14日の時点でもうそういう話が、
あの
もう
3日後の段階ですよね。
はいはいはい。
でそれその前の中越地震、中越沖地震、うん、それから能登沖地震、うん、でもやっぱりさ、私たちの方でその後応急 うん、仮設住宅の方の建設の方かなりやってましたんで、
はあ、こういうねその何か震災が起きたという、うんうんうん、いざという時に高田さんに頼みたいっていう依頼が来るっていうのは、うん、これ何ですか強みというのは。
強みは、うん、やはりまあそれだけのですね、まあその職人さんなりですね、うん、機動力あるというふうなあれはところと、
うん、
やはり会社としてまあ要するにまあ捨ててはやっぱり置けないという、まあ、いわゆるその社会貢献のあれですよね、そういう意識が結構あるというふうな、
あ、そうなんですね、
ところで、で、まあ、その他を犠牲にしてもこれ最優先にやってくれる会社だと、
うん、なるほど
というふうなところがですね、ありました。でそれによってそれで言うと今度の熊本地震の時もやっぱり話が来まして、
はい
はい、で当時の方からも熊本の方に、まあ、延べ人数で結構何百人かやっぱり送ってます。それでやっぱり非常に一つ現象なんですけども、その中越地震の時ですね、はい、その小千谷の震災復興、村上とか朝日山北、あちらの小天さんたちが応援に来てくれました。
そうですか。
で今度は中越沖地震の時は、はいはい、その小千谷の小天さんが応援に来てくれました。
へえ、なんかやっぱりこうね、助けていただいた、うん、っていう気持ちがもうまた次のね、
そうです
ね、まあ、助けようっていう気持ちをまた生んで恩返ししようっていう、ね、
そうそうそう
気持ちになるんでしょうね。
それは皆さんおっしゃってました。
ああそうですか、
うん、だからそういうふうなやっぱり流れでやってきたって
形。でもそれをまた高田さんがこうつないでるという部分もね、ありますよね、それはすごく素晴らしいお仕事をねされてますね、
やはりこの仕事をやっぱりやってる以上はですね、だから私からするとその一つの企業が儲ければいいって問題でも、ないし大きくなればいいという問題でもないと、最終的にはその地域社会にやっぱり還元するものであると、
はいはい、形で、そうですか。
でだからこれは東京の会社では、できないでしょうと、その地域のね、その道行く会社だから、そのいろんなネットワークもあるしって感じですよね。
そうですか、しかし仮設住宅っていうのは、あれは本当スピード感も求められるし、だけど余震とかねそういうのもある中で、また壊れてしまっても大変だし、
現にそういうのもありました、
ね、そうです、あ、そういうのもありましたね。結構あれはやっぱり大変なことだ、すごい何とも建てるわけでしょ。
ですね、我々内装工事やっただけで東日本大震災だと何千棟だと思います。
何千棟、はい、そうですか。
もう2000いくつまでは完走できてますけど、まあ、それ以外のところまでいると 3,4,000 あると思います。
そうですか、
のいわき市からその、まあ、そこそ福島からその宮城岩手というようなところまでさね、
だいぶ
やりましたんで。
ああそうなんですね、
でそういうことをやってる中でそれでですね、あと、まあ、そのどうしてもやっぱり宮城に拠点がいるねというふうなやっぱり話になりまして、
はいはい、
でそこで3人 で, です、ね、そこでスタートしたとです、ね、いうふうな感じでした。
ああそうですか、
まだその頃はまだ本当にまだ噴煙がもう煙もですね、もうゴミもすごいというふうな状況でしたけどね、
そうなんですね、
そこにやっぱり行ってやったということです。
じゃ あ, あれなんですか、宮城の方も、まあ、建築卸し資材卸し、これをメインに。
宮城の方はですね、今言った形で工事の方がメインです。
あ、
で建設資材卸しもやっぱりやってます
から、ね、やっていて、そうですか。しかし、まあ、宮城はあれからまあ復興需要というか、
はいはい、
まあ、ものすごい勢いでお家も建ったでしょうし、
はいはいはい、
ね、変化が大きかったと思いますが、そういう意味では、まあ、業績という部分でもかなり大きな割合を占めるに至りましたか。
はい、そうですね、特に まだと至りましたかというか、まだ 今継続中ですけども、
継続中で、まだまだやっぱり足りてないんですかね。
足りてないです。
はあ、
そうですか。それでとりあえず最初に作ったのが道路でして、でそれからですね、緊急のところでいわゆるその東大の役割でショッピングセンターという感じというような形ですよね、店ができてきて、それから住宅の方はこれは随時です。でこれは住宅資金のある方もいればそれのない方もいらっしゃいますので、
そうですね、
これは今後ともずっとやっぱり続きます。
で
それからあとですね、仙台市内の方はその特に病院関係ですね、
はい、
というものは結構先行しています。それから福島の方は老健施設、
はい、
やっぱりどうしても原発のような地域になっているところは、これは会津の方にでだいぶですよね、
はい、
移行してますんで、
はい、
そういうふうなところの仕事ってありました。
うん、
ただ海岸線、宮城からですよね、岩手にかけるところ、こちらの方はですね、まだ今度は要するにあれは地方自治体の再編という問題もありますし、それから皆さん我々被災されて、まあ、新潟県も来られていますし、関東の方行ったりとかですね、宮城は散らばってますんで、そういうふうなところでので ですね、特にあの学校関係の再編というのはまだまだこれからです
ね。これからなんですね、うん、そうですか。じゃあまだまだ本当にこれからやらなきゃいけないことがたくさんある。
あります。
ということですね。
あります。
そうですか。あの今後のね、
はい、
建築とかそれから内装とか、うん、まあ、資材とか、うん、そういう意味でのこれからのトレンドっていうとどんなことになりますかね。
ですね、あの、まあ、あれはいくつかあると思います。あのその一つにはですね、やはりあの住環境のところ、うん、まあ、先ほどからずっと話してますけども、やっぱりその耐震ですよね。
耐震、はい、
やはり今度はですね、だから要するに耐震っていうのもですね、頑丈にすればいいって言うんですけども、うん、ただ中に入ってる人が死なないようにするという、
うーん、それがまず第一ですよね。
そうですね、
はいはい、
死なないようにするというですね、いわゆる圧死ですよね。
あ、
圧死しないような形のですね、まあ、住まいというとにもとにも耐震という問題が一つ。
あとはどんなところがトレンドになってきます。
あとそれからもう一つにはですね、健康省エネというふうなところ。
健康省エネ、
はい、
はいはいはい、
トレンドになってきてます。
まあ、日本ではもう永遠のテーマといいますかね、
はいはい
はい、そういうことに なると思いますし、うん、
これは国の施策ですからね、うんうん、あの CO2 ですね、
CO2 ですね、
20% やっぱ削減しようと、はいはい、そのためには住宅の部分がですね、非常にあの一番あのですね、
うん、
もう要するにスカスカ住宅だから燃料費がすごくかかると、
うんうん、気密性高めれば、
そうなんです、そうなんです、おっしゃるとおりです
ね。そんなにこうだガンガンこうね温めなくても暖かいでしょうと、
適度に暖かいというところですよね。
なるほど ね、そっか。じゃあこういうことをの住宅を作れば今は国から補助金が出ますよという、そういう、
そうです、
まあ、情報も提供しながら、
そうそうそうです、
うん、
だからその住む方にとってもやっぱりあったかいし、
うん、
それでなおかつ国のやっぱり補助金も出るし、
うん、お財布も優しいし、
うん、という、ね、そうですそうです
ところなんですね、ね、そうですか、
うん、
はい。 FM Kent 76.5伊藤さと子と新潟の経営者。今週は先週に引き続き株式会社高田代表取締役社長高田正俊さんをお迎えしてお送りしています。先ほどね、
はい、
まあ、あの建築とか内装に関してのこれこの現在これからのトレンドっていうところで、ね、うん、はいはいはい、お話を伺ってたんですけども、うん、まあ、健康、省エネ、耐震、
はいはい、
これ、まあ、お伺いしました。その他何かありますか。
はい、やはりあの中古ストック住宅のそのあれは循環ですよね。
なるほどね。
いうのがあります、
はいはい、
でこの辺がですね、いやこの事業があの当社の方も今年になってから始めた事業です。でそれで今年の6月に、
はい、
リノベーション住宅推進協議会の新潟支部ってものを一応、うん、立ち上げました。で当社の方が一応あれ事務局やってまして、それであの会員さんがあの不動産会社さん、それからあの住宅会社さん、まあ、約30社ぐらいの例は、うん、どこでですね、そこからその当社と取引のあるその建材メーカーあーですね、あの常設の建材メーカーのその辺の人たちも30回でやっぱり入ってもらってと、
うん、
こういうふうな形で今活動を始めてます、
うん、
であれは、うん、具体的にあれ申しますと、あの中古住宅であるいはその中華マンションというのがあります、
はい、
でそこがですね、今まで住んでた人たちが今度は空き家になってるんですよね、うん、マンションであれば空き住みになってくると、はいはい、でそういうふうなところですね、もう一回ですね蘇らせようというふうなところです、うん、でそのためにですね、いろんなあのやはりあのです、ね、デザイン性ですよね、その辺とこ重視という問題、それから国の方でですね、その長期有料リフォームというふうな形で、それであの結構助成金出してます。で新潟市もその辺のところはですね、あの中古住宅再生では結構助成金出してます。でそういうふうなところとあれば連動、まあしながらですね、あの中古住宅に皆さん住みませんかというようなところです。でそれのそのメリットは、あの新築のものを建てるよりもその中古住宅の方は当然あの基礎工事それからあの躯体工事がもう既存のありますんで、
うんうんうん、
仕上げのところだけになってくるんで、まあ、非常に費用的にお安いという問題が一つ、それとなかなかあのです、ね、中心部に新しいその更地の土地を見つけてそこで土地買って建てるというのが今非常にあれです、難しいんですよね。 そうなると結局あれだ土地を購入しようと、建てられる建物建てようというとなんかかなりの郊外になってしまいます、
うん、
でそれであればあの中心部にいっぱい空き家空き室いっぱいあるじゃないのというふうなところですよね、うんうん、でそれをきれいにですねリノベーションすればそれで十分は若い人たちで住めますよというところ、うん、でそれであれそれですごくさ利便性がいいという問題、うん、それでそういうふうなところになってくると今度ですねそこ地域文化の問題になってくるんですけどもそのやはりその中心部のあれはところがそのスラム化することなくその地域の中で今度若い人たちがやっぱり入ってきて、
はい、
それでその中でやっぱりその新しいその文化社会というものは形成やっぱりやっていけると、
うんうん、
で今でその若いですね方たち当然年収もやっぱり少ないんでそのあれ中心部だから土地の値段なんか高いからやっぱり無理だよと言ってたものですよね、うん、あれ壊して解体するから、うんうん、高くなっちゃうんで、今その既存の建物のあれままその構造体 を,、はい、をいじらなければですねそんなに高くないんですよ。
あそうなんですね、そうですか。
でそういうふうなところにも入ってきましょうという形ですよね。
読ん
で
るところです、ね、それから、うんまあ、あの先週から何度かこう出てきてるんですけど、はい、ホテル角上、
はい
はい、これも本当に、もうそうこのホテルがオープンしてからというと、
はい、
もう、45年以上経ってる
経ってます ね,
ね、はい、そうですよ ね,
い
すね、
はい
はい、でも根強い人気が、
はい、ありがとうございます、
はい、これは特徴としてはどういうことでまずこのホテルをやろうと思ったのか、うん、それしてどういうところがまだ人気の秘密なのかというところをちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、ありがとうございます。そうですね、もともとその先代が要するにやっぱ井出さんのふもとでその鹿瀬でそのですね仕事してたし、それから南のはやっぱりその赤谷でも仕事してて、うんうん、赤谷はその林業だったんです。いや林業というか森林の方だったんですよね、
はいはい、
だから鹿瀬の方はこのやっぱり大自然というふうなことが大好きだったんで、それでもあれさいずれはこのところでですねロッジでもやっぱ山小屋でもしたいなっていうような、
うん、
環境があったんで、それでちょうど鹿瀬のあれはところでですねちょうどあれさそういうふうな、ね、広いところがありましたんで、
うん、
でそこの土地を買って でそこから温泉ボーリングからやっぱりさ、
ねえ、温泉ボーリングから始めて
当時やっぱり温泉旅館というとやはりはもうどっちかというと、ま、町に近いところでないとダメだって形で、
うんうんうん、
こんなやっぱり山の中、うん、これ絶対これそれもですね東京の大きなですねさリゾートホテルグループであればはいざ知らず民間のですねたかだか新潟のやっぱり田舎の中小企業がやったってたった一社でやったってこれだと成功するわけないよって話があったんですけれども、
うんうん、
けどもそれがまたですね本当にその後のあれの人ブームというのもありましたし、そのやっぱり山の中でそのいわゆるですね歓楽街型の温泉旅館じゃないところの本当やっぱり静かなあれはところでですよね、
はいはい、
ゆっくり、ま、祭日ですねやっぱり今、まあ、過ごしたいとそういうふうな人たちのニーズに合ってたんですよね。でそこが現在はですねやっぱり隠れた人気と、
ね、
そんなに大した大きな旅館じゃありませんし、
ね、頼りに来れるところじゃないないんですけども、
うん、
やはりやっぱり来る方がやっぱり足りないと、
うん、
その辺のところが要因かなというふうに感じてます、
ね、お料理もなんだか豪華ですね、
はい
はい、これお肉、はい、お肉ありお魚あり、
はい、
ね、
いろいろあります
よ、いろいろあって
でそれで今 の, です、ね、ホテル角上の伊藤哲夫っていう料理長がおりまして、
はいはい、
彼氏はもともと阿賀町の出身の人間なんです。それで自分でその山菜とかですね、うん、キノコとかで取ってきたり、うん、お客さん多い時はですねちょっとそれ対応できませんけども、うん、非常に少ない時なんかはそれでそういう方々に自分の方から取ってきたものがですね、
う
ん、
あそうですか、っていうですね、それは最高の贅沢じゃないですかね、
八木さんちそうって形ですよね、
そうですか。
それで先日ですね新潟名工っていうのがありまして、はい、名はなんで名前の工、
はい、
の工業で
工業、
うんうんうん、そうですね、
要する
に、はい、そうですね要するに、名のある職工さんというふうな形で、はい、その表彰を受けまして、
あ素晴らしいですね、
そうです、
いやぜひ本当に行ってみたいと思います私も、はい、
うん、
それからちょっとね、まあ、最後になりますけれども、はい、まあ、未来に向けてという、ね、はい、夢の部分でお話伺っていきたいんですけれども、
はい、
まずねやっぱり、まあ、いろんな新しいことにねこう挑戦を、うん、まあ、これからもされると思うんですけども、人がね、うん、本当に、うん、業界としては、ね、すごく厳しい環境にもなっていく、でもその中でも新しい人材を育てていかなきゃいけない、そこの部分で考えていらっしゃることってありますか？
ありますね、それでですねやっぱり私からするとやはり今の若い人たちのいいところを持ったより見ようというふうなやっぱり、ところです、でですねよく言うんだけど新入社員は未来はこの会社を背負って立つ人間になるんだからというような形で、
うん、
それで幹部とそれから新入社員と同じで扱わないとダメだよというのが例ですね。松下幸之助さんの、はい、やっぱりいい言葉だったんです、だから自分の目線がそのですね、幹部にあったらダメだよと、
うん、
でそれぞれの総合理想を見ながらそこの中のですね、可能性を引き出していきながら、うん、その会社を手伝っていかなければダメだよというようなところです、うん、その人たちがやっぱりいずれですね50やっぱり連鎖60になっていって、うん、社会を中心になっていくわけなんで、うんうん、もう一つその人たちを大事にしましょうと、
はいはい、では最後になりますけれども、はい、これからどんな会社にしていきたいというふうに思ってますか、
うん、でよくやっぱりさあれさ私もよく社員の方でさ、ねまあ、言うんですけども、うんまず会社のいい子になる前に社会のためになる人になると。
ああ素敵ですね。
まあというふうな形で言ってますしですね、うん、社会で通用する人間になれればそういう人たちが会社を、ね、作っていければきっといい会社になるよと、うん、で会社の中の顔色ばっかり見てたんじゃ今度社会から今度見捨てられちゃうよとところです。
そうです
か。だからそこのところですね今のやっぱり若い人たちにもやっぱり知ってもらいたいし、うん、ってことは社会からですね必要とされるところにさなると思います、うん、そのためにはですねまず新潟のグローバル化っていう問題があるのとそれとそのグローバルの中でその中でやっぱり新潟はそのですね東京やニューヨークのものをですね受け入れながらもそれを新潟型でですねそれでやっぱりアレンジしながらそこでその新潟のそのさっき言ったその文化や歴史それから地域環境の中でいいものをやっぱり作っていきたいなというようなところでそこで新潟のそこでやっぱりその地場の会社さんなり産業がやっぱり元気になるだろうと、
はい
でその中の住宅部門の方でですね、うん、さ1億としてちょうど建材を卸しというのと、はいはい、それから内装工事というような部分をやってますので、うん、そのためにはですね私も頑張っていきますし、うん、社員も頑張ってくれよというようなところですよね、はい、
そうですか。じゃあ私たちにとって本当にねなかなかこう触れるところがないんですけれども、うんうんうんうん、でもなくてはならない存在としてね本当になってくださってるというところで、うん、これからもますます期待をしておりますので頑張っていただきたいと思いま す, います、うん、2週にわたって素晴らしいお話をありがとうございました。
いやいやこちらこそどうも聞いていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5